どうも小出です。
南波です。
コンプロラジオです。このプログラムは積極的に愛はしないがあったらあったで話したりない小出助と南波和美が血で血を洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストのエイム的良心を司る番組です。はい、よろしくどうぞ。昨日イベントがありました。
ああ、そうかそうかそうか。
はい、配信チケット、ね、現在も発売中でございますの で、 アーカイブでぜひご覧ください、うん、何が起きたか分かりませんが、うん、まあ、というか何も起きてない可能性もありますよね
本当ですよね、う
ん、なんなら何にも起きてないかも、うん、
ポッドキャストでいいやってなるかもしんない
ね。俺らがそう思ってるかもしんないし
強いて言うなら、うん、絵で見れるっていうね。
そうだね、
うんうん、絵で見るトークが面白いかどうか知らない
ですけど、それは知らないね、うんうん、であともう僕らがさ、うん、ポッドキャストで満足 してちゃったら怖いね
話すことねえなみたいなね。
話すことねえな、うん、普段喋ってるから、うん、話すことないわって気づいちゃうとか。
それもあるね。それもあるんだよ本当に、
う
ん、
それはねちょっと僕危惧してます、
うんうん、まあまあまあまあまあ
まあまあまあ、
はい、
今週もお便りいただいておりますので、
はい、
紹介していきたいと思います。神奈川県酸素透過生さん、はい、こんにちは。いつもコンプロ聞いてます。以前カラーコンタクトのお便りを読んでいただいたものです。 あの時年齢を気にしなくていいのかと気づかせてもらい、自分が無駄に年齢にとらわれていることに気がつきました。それから10歳下の職場の男性からまっすぐにアプローチされ、正直戸惑いはあったものの付き合うことになりました。踏み出せたのはお二人のおかげです。ありがとうございます。ところでお二人が一番効くと思う筋トレや運動って何かありますか。体を絞りたいと思っているので教えてください。
急に筋トレとか言ってさ、
ねえ、お付き合い始まったら
恋人できてい
やいいじゃないですか
これね、なんかいろいろさ、こっちはさ、いろいろおすすめとか、うん、あのいろいろなんかいろいろ言っといて、うん、なんかうまくいくとなんか
なんだよ、うまくいけよ、うん、
チェみたいな気持ちにはなりますけれど
チェうまくいったんかいってね。
ねえ、
いやいいじゃないですか。すごいね、その、ね、カラコン、え、カラコンから早くないですか。これついこの間でしたよね。
あれじゃない、この10歳下の職場の男性もさ、うん、あれカラコン
いいっすね、一発で付き合ってくださいって早すぎないそれ単純すぎるだろ
そんな変わるカラコンで、
ね、うん、でそれカラコンからの付き合ってくださいよし体シーボローじゃないのよ早すぎんのようん、10歳年下ね、すごいっすね。
まあ年なんてね関係ないですからね、うん、いや素晴らしいですね。
そう、カラコンで年齢関係ないようにお付き合いするのに関係ないですからね、
うんうん、しかしそこから筋トレしようってなるのが、
でも年齢関係ないと思ってるけどさ、うん、でも男性がさ40でさ、うん、相手が20だとさちょっとうってなるの、うん、なんなんだろうね。
不思議だよね。
不思議だね、うん、まあいいや、
うん、はい
筋トレとかします。
あ、僕は前も言ったかもしれないですけど、
あれだ、
チャリ買ってますから。
どうですか、引き続きやってます。
やってます。
あ、どうですか、うん、効果は。
もうこれ以上落ちないだろうなっていう時があったんだけど、うん、そこも突破して、
うん、
まだ落ちてる。
うん、
うん、
まあ落ちてるというか、まあ、筋肉がついていってるみたいな感じなんですかね。
そうだね、う
ん、体幹が良くなったとか。
うん、でも、ね、お腹周りがやっぱ減ったね。
あ、腹周りがすっきりしてきた。
うん、さすがに、うん、もうだってかれこれ半年、
そうだよね、
ぐらいになりますけど。
だってボイシー時代じゃなかったでした。
そう5月の頭ぐらいに買って、
うん、
で月1キロぐらい落ちてきたんだけど、
うん、
もう67キロが自分の適正体重だと思っていて、
うんうん、まあもうこんなもんだろう。
そう、30代半ばの時がそんぐらいの体重だったんで、
うんうん、
もうさすがにそこは下行かないかなと思ったら、うん、今65代にと、
だいぶ落ちましたね。
したんで
シュッとしますね。じゃあ、
うん、なんかやっぱ体は軽いっすね。さすがにそこまで行くと分かる、
うん、
だチャリは本当に延々とやってられるし、それこそそうやってなんかテレビとか見ながらもできますから。
確かにね、
うん、楽、一番楽。
まあほぼ毎日、
ほぼ毎日だね。なんかすごい歩いたなとかそういう日はもういいかなと思うけど、うん、基本的にはね、自分はすごいテレビっていうかさ、うん、ドラマとか映画をよく見るんで、うん、その時間はもうしょっちゅうこいでます、
ね。
へえ、うん、おすすめ。
ちょっと自転車買おうかな今日頃自転車移動なんですけどね
うんうんうん、うん、
まあよっぽど疲れてない時は、
うん、まあ難点はそこそこでかいからスペースは取るけどね。
まあね、うん、 でも確かにね、うん、ながらで、いやでもな、うん、それに乗ったままさ、うん、これの編集ができるならいいでしょ無理だもん
そうだね、
それは。まあよくよく考えてみれば、うん、ただ本読んでるだけとか、うんうんうん、ただ動画見てるだけみたいな1時間、うん、30分、はいはいはい、うん、意外とない。
ああそうそうね、うん、
意外とない。
そっかそっかそっか。いや今なんてもうさ M1 の予選の動画が上がりまくるから、あ日々
そうね、で、うん、それをだからどこで見るかっていうのは悩ましいところなんですけど、うん、だってなると、うん、もうお風呂で見るとか、
うんうんうんうん、
もうそういう風にしていかないと。
そうだね、うん、コンテンツ型ですから ね、 ね、
そうなんですよ、うん、大変ですよ。 M1 はどうですか今んとこ。予選は
今んとこ
どこが好きでした。
ね、本当に最近死ぬほど笑ったのは、うん、ジグザグジギネタでさ、
うんうん、
もう本当にひどい下ネタっていうかさ、くだらないやつなんだけど、
うんうん
うん、死ぬほど笑ったね本当にくだらなくて。あ、
面白かったね、
うん、
ユニバースも面白かったね、うんうんうん、下ネタという意味では。
なんかさ、被る時あるじゃん、さすがに予選でいっぱいやってるさ、
うん、
なんかみんな大谷翔平のこと言ってんなみたいな。
あ、確かに。
あれを見るとなんかちょっと気の毒だなっていうかさ、
そうね、
なんか思っちゃう、なんかあれ被らないようにできなかったのかなとか。
確かにね、
時事、うん、ネタって結構難しいなって思うな。
俺はだその大谷翔平の話で、あ、被っちゃったっていう意味では、うん、コーツが、
コーツ、
うん、あ、大谷翔平の話かっていうのはね、ちょっともったい、うん、もったいなかったかな。
ねえ、なんか避けれないもんですかね、あの辺ってね。ね、
だからまあね、前にも話したかもしれないですけど、
うん、
そのコンプライアンスがみたいな、それはやっぱり去年はすごい被ってましたしね、うんうん、今年はちょっと減ってましたけど、
うん、それでもちょいちょいあるからね。
まあ、それでもまだあるね、うん、僕はね、猫に鈴が良かったですね、
うん、
2、3年前の、うん、M1 の予選で、
うん、
香水、
うん、
あるじゃないですか、あれを歌う、うん、フルで歌っちゃうっていうネタをやったんですけど、うんうんうん、そこでネタを飛ばしたんですね、
うんうん、あ、そうだっけ、全然覚えてないな、うん、
歌詞を飛ばしちゃって、うん、止まって、
うん、
でそれであのツッコミの山源さんが、うん、えぐいてって言ったのをランジャタイにいじられ続けてて、うんうん、それもう 2,3 年いじられ続けてて、で今年はどうなるかなと思ったけど、今年めっちゃ良かったんですよネタ。
あ、そうなんです
。そう、すげえ面白かった、
どういうネタなの。もうたくさん見すぎててさ、
うん、
絶対集中してない時間とかあるからさ、
うん、
メモっとこう。
ランジャタイの頑張れ地上波、
うんうんうん、
僕今一番好きなバラエティ番組なんですけど、うん、2番がスーパー山添大作戦っていう今そういう感じでやらさせてもらってるんですけど、うん、
TVer で見れますからね、
はい、でそのランジャタイの頑張れ地上波を見てる方には、うん、まあ、おなじみの猫に鈴がやっぱちゃんとネタも面白くてよかったし、うん、で岸隆のも
あの
ネタ良かったですね。
焼肉の
ね、焼肉のネタ、
うん
うん、あのネタちゃんと M1 の予選の尺にしっかり仕上げてきてて、
うんうんうん、
よかったなと思って。で結構、
うん、
まあ、見てる感じ、
うん、
ここまでの岸隆乃さんのネタを見てる感じ、うん、結構その岸さんが緊張すると、
うん、
多分噛むんですよ。
あ、
そうそう、
うん、
でそれが結構ね、
うん、
舞台慣れしてきたのかな、大舞台でも、
うんうんうん、
全然良かった、
テン
ポも、うん、仕上がってると思って、う
ん、普通に面白かったもんね、あれね、
面白かった、
うん、
あのネタ好き。でもまだ面白いのありますからね、
うんうんうん、
岸隆乃のマセキ芸能社の公式チャンネルで結構ライブ映像見れますけど、
うんうんうん、
岸隆乃の僕見てるんですけど、岸隆乃とモグライダーのは見てます。
なんだっけ、
あと羊ネイリ、
もともとなんだったっけ。
あ、確かにカラコン、
カラコンだ。
じゃあダイエットだ。
おすすめの運動、
あ、そう、動画ね。そうだ、
動画見てる話からいつの間にかちょっとお笑いの動画の話
話された、
うん、
もうちょっと M1 の話で盛り上がっちゃいましたけどね、うん、
まあでも自分はそういう感じです、
うん、はい、自分はそういう感じです。何がエアロバイク、運動ね、
エアロバイク、
ね、エアロバイクね、僕もちょっと検討します、
はい、でもなんかいいなと思う、急にさ恋愛始まって、
ね、
運動したいなみたいな
完全に始まっちゃってる人のお便りでしたね
、うん、いいですね、
続いて、北海道桜餅さん、お二人は洗濯でこだわってることありますか。私は最近洗濯をするときに、うん、表の生地の傷みが気になり、インナーや靴下を裏返しに洗ったりしています。それとおすすめの洗剤があれば知りたいです。私はナノックス紫×ワイドハイタープロ×粉×ソフランを使ってます、うんうんうん、というお便りなんですけど、これね、
うん、
もう香料を気にしてる自分からすると、うん、もうこれ地獄の組み合わせです
そんなこと言うんじゃないよ、
すいませんでもあのね、うん、桜餅さん、こんなに洗剤いりません、
うん、
あのナノックス入れて、これ液体ですよね、
うんうん、
入れてワイドハイタープロですよ、
うん、
これ漂白剤ですよ、
ね、
入れてすんごいことになってますよ、
ね、
洗剤自体の匂いがまず、
うん、さらにソフランでしょ、うん、相当ですよね、
それあの逆に生地痛みますよ、
うんうんうん、
洗剤強すぎて。で僕はもう家中の洗剤がもうほぼ石鹸になりまして、
かなりオーガニックっすね。
いや、オーガニックにしたいってわけじゃないのよ、
うんうんうん、
オーガニックにしたいっていうことよりも、うん、自分はまず肌が弱いっていうところと、
うんうんうん、
洗剤の匂いがとにかく苦手、
うん、
臭いっていうのが先に来てるんで、
うんうんうん、
でそれをやってった結果、自分に肌に合わない成分なんだろうっていうふうに考えていった結果、もうシンプルな石鹸にどんどん向かっていったし、うんうんうんうん、強い洗剤を使わないっていうところに向かっていったんですよ、うんうん、で洗剤のこだわり、あ、洗濯のこだわりっていうと、まず色分けしてます、
うん、
白と黒は洗わないんですよ、
うんうんうん、
でも僕基本白と黒の服しかないんです、
うん、あ、じゃあ分けて、
そう、なぜかというと白と黒を分ければ済むから、
うんうん、やばっ、すごいシンプルな考え方、
うんうん、だ本当にマジで下着もそうなんです。
へ、
下着も僕黒しか買わないし、靴下は白しか買わないです。
そうなんだ。
そう、
へ、
実は
俺なんて色散らしていくけどね、ガンガンね、うん、
でってなるとさ、うん、大変じゃん色、
うんうんうん、
あ、まあ、その色移り気にしてると、
うんうんうん、
で自分はやっぱもう白い洋服はできるだけ白をキープしたい、
うんうんうん、
からそうなってったっていうことなんですけど、うん、で白い洋服を洗うときに、洗剤いつも使ってるあのシャボン玉石鹸の洗濯用のやつあるんですけど、うん、それと、まあ、もしちょっと汗じみとか、
うん、
夏場とはね、なんか油汚れとか皮脂の汚れとかが気になるっていうときはそこにセスキ入れます。でセスキとそれでも十分、
うんうんうんうん、
でなんなら柔軟剤も入れないぐらいです。でタオルとかはちょっと柔らかく仕上げたいってあると思うんですけど、
うんうんうん、
それはクエン酸を溶かした、
うん、
水を入れたりすれば、僕それいつも作り置きしてあるんですけど、
うんうん、
掃除全般に使うん で、うんうん、でクエン酸を溶かしたものをもうちょっと入れれば、もうそれで全然仕上がりは十分ですから、もういらないです、こんなに洗剤使わなくて大丈夫です。あの洗濯槽自体も臭くなりますよ、
うんうん、
あんまりこれ洗剤多いと。私からは以上です。
はい、僕もあれです、もうシンプルにあのジェルボールあるじゃん、もうあれだけです。
臭い
臭いって言わない、
ジェルボール臭い
あれもだから自分がそれをジェルボール使うようになったのもやっぱ洗剤の量が安定しないのが嫌だなと思って、
うん、まあまあまあそうね、
それが嫌で、あとなんかなんだろう、そのボトルを持っておくのも、
うん、
なんか粉を持っておくのもだんだんだんだん汚れていくのが嫌で、
汚れない、
そう
それも強い洗剤だから汚れんのよ。
そうだそうか、そうね、うん、そうね、そうだから俺
石鹸ならね全然そんなことない。
石鹸確かにそうかもね、うん、
でその他のボディーソープとかも僕、
うん、
全部石鹸になってるんで。
へ
で僕最近ついにシャンプーも、あ、うん、使い切ったらシャボン玉石鹸のシャンプー使ってたんですけど、うんうん、それも石鹸にしようって思ってて、
うんうんうん、
で最近ついにシャンプーも石鹸になったんですよ、
う
ん、
へ
だから あの泡立てるんですけどね、うんうんうん、あの泡立てネットで、うんうんうん、泡立てネットはこだわってますよ、だから、
うんうん、泡立てないとそうで大変だもんね。
そうそうそう、うん、でそのシャボン玉石鹸の石鹸で、うん、頭顔体全部いけますから、
うんうんうん、確かにシンプルで、
そうシンプル
いいですね。
僕髪も、うん、もうなんならお酢にしようと思ってます
そこまで、
うん、いや本当に
やば、うん、
で、うん、あの化粧水と保湿乳液やめたんですよ、うん
う
ん、
へえ、
全然肌荒れなくなった。
へえ、俺結構逆だな。俺何年もやってなくて、
うん
うん、やるようになったね。
やるようになったら肌綺麗になってた、
うん、俺の場合は乾燥が結構ひどいんで、うん、そこは変わったけれど、うんうん、例えばですけどリップクリームを俺一切使わないんだけど、
うん、いや俺も一緒、
あのリップ使ってる方が乾燥してたなって思う、
な
るほど、うん、のはあるけど、
うんうんうんうん、
とかね。
そのね、あの、乳液と、
うん、
あ保湿乳液と化粧水に入ってる、
うんうん
うん、多分グリセリンがね相性悪いんですよ、
うん、
それ他の石鹸とかにも入ってるその、うん、グリセリンが多分自分に合わなくて、うんうん、それが入るともうベタベタになっちゃうんです全部が、
うんうんうん、
髪もそうだし、うんうんうん、顔もそうだしすごいテッカテカになるんですけど、やめたらね、
うん、
あのニキビできなくなりました。
へえ、
全くできない、うんうん、今もうやめて今2ヶ月
あ割と最近なんだね。でもね
そう2ヶ月3月ぐらい、うんうんうん、3ヶ月ぐらいだけど化粧水はね。
そかそか、
食器洗いも固形石鹸になりました、
うん、へえ、
食器洗い用の固形石鹸ってのがあって、
うんうんうん、
でやってて、
うん、
で油汚れとか不安に思うと思うんですけど、うんうんうん、フライパンとか、うん、あれはまず事前に油拭いて、うん、キッチンペーパーとかで拭いて、うんうんうん、で重曹とかを使って、うん、セスキソーダとかを使って、うん、まあ、あるいは混ぜてやれば、うん、まあ、あれ簡単に落ちますから、
うん、もう小出くんの重曹への、リスペクトがやまないね、う
ん、だって重曹で全部足りるんだもん、うん、全ての掃除ほぼ
もうここのとこのコンプロもう 3,4 週ずっと重曹出てきてるよ。
確かにねあのあれでしょあのなんだっけ加湿器、
加湿器もそうだし、あのアマゾンで買ったってい
うの、あ確かに1キロ買ったからねこの間
もうしょっちゅう重曹の話出てくるから、
そうそうジーパン洗う時も重曹です
。へえ、面白いね、うん、そうなんだ。
ジーパンを洗濯機で洗いたくないんですよ、傷むから、
うんうん、
だから基本手洗いなんですけど、
うんうん、重曹なんだ。
長く履いてるとさ、うん、匂いがついてきたりするじゃん、うん、どうしてもさ、うん、だその匂いを落とすのに重曹とかを混ぜた、まあ、ぬるま湯にしばらくつけとくと、
うんうん、
そういう匂いも全部取れますんで、汗じみとかも全部全部重曹でいけますからね、
うんうんうんうん、
みんな重曹信じて
うん、
僕はね
重曹信じてる。でもクリーニング屋さんで落ちなかったなんかさ、うん、シャツのさ襟の汚れとかさ、
うん、
本当にそれこそ重曹とかにさ、
うん、
と、うん、つけておいてさ、うん、お湯とかでつけ置きしてくとさ落ちたりするからね。
全然落ちます。
マジかと思って。
僕まず予備洗いしてますから、白い服とかと気になる場合はね、洗濯板で、
うんうん、
手で、
はい
了解って了解ってあるラジオで了解ってある。
お便りが意外とね、こういうお便りっていうのは膨らみやすいんですよマジで、
うんうん、膨らむなと思ったからこれにしました、
ね、汁ご飯大好き広島県、
はい、
小出さん生さんこんにちは。いつもコンプロ楽しく聞いてます、
うん、
早速ですが私は辛いものが大好きです、
はい、
特にセブンイレブンの蒙古タンメン中本のカップ麺が好きで、
はい、
セブンは中本のためにあるとさえ思ってます、
うん、
今度ライブで東京に行くので絶対店舗で北極ラーメンを食べるぞと意気込んでいたのですが、
はい、
ライブ前に中本はやめといたらと言われてしまいました、
うん、
私自身は辛いものを食べてお腹痛くなったことはないのですが、
うん、
ネットで北極ラーメンを食べた人の感想を見ると、
うん、
確かに食べた後トイレとお友達になっている方が多いですと。トイレとお友達になっている。なるほどね。私はどうしたらいいですか。
僕ちょっと食べたことないんですよ。
ああそうなんだ。
蒙古タンメン中本、うん、どういう
好きですね。辛いから辛いもの好きだから。
辛い系のラーメン屋さんですか。
そうもうね 最初初めて食った時はもう死ぬほど辛くて、うん、絶対無理
って。事務所の近所ありますよね。
あるあるある、うん、あのたまに収録後俺も行こうかなとか思う時ありますけど、なんか話してたら行きたくなっちゃったな。
え、どういう、どんくらい辛いんですか。
本当にトイレの友達になるレベル、あの
お腹痛くなる、
体に支障をきたすレベルの一番辛いのはね、辛いっすよ。
そのマイルドなものはないですか。
マイルドなものもあるし、一応こういうその辛さを歌っている食べ物なんだけど、うん、その刺激一辺倒じゃなくてギリ美味しさを保ってるっていうか、あのちゃんと美味しいところに落とし所がついてるし、
アタックのみではなくちゃんと美味しいよってことですね。
そうそうそうそう。でそのメニューもいろいろありますけれども、自分はよく思ってるんだけど、ああ仲間の食べたいって思った時に、そう思ってる時が一番美味しくて、行くと毎回まあこんぐらいかみたいな感じになるけどね。あの食いすぎちゃったのかもしれないけど、
いや結構辛いのを食べてるってことですか。生さん、
俺は辛いの食べます。すごく辛いのとか、本当にあの店舗によって、あの月に何回かその限定がどんどん変わっていくんだけど、その中で好きなメニューがあって、その限定、その限定を出してる時に例えば目黒行くとか川崎行くとか、
そんなに追ってるんですね。
高田馬場行くとか
結構、
追ってるっていうか、まあ近くに来た時にその限定を出してたら行こうかなっていうぐらい。
近くに来た時にっていう概念が面白いですねローテンションなんだ
そうそうそうそうそうそう、近くに来た時あれだよ、物理的な距離ね。だから目黒だったら、
あ近くに来たってか、あなたが行った時ね。
そうそうそうそうそう、うん、
出先に会った時ね。
別にだから、あ今日あそこの店舗で限定がやってるからあそこまで食いに行こうとまではならない、
ね。まあやってないけど、
そう、あの町中華とかと一緒で、町中華とか銭湯とかと一緒でそこにわざわざ行こうとはならないんだけど、なんか近くだったら行こうかなみたいな、
行った先にあれば、
そうそうそうそう、
出先にあれば、
うん、
まあ、っていう感じでは、
でもとはいえ俺食う頻度相当高いと思うな。
月一
どころじゃないかもしんないな。今はそれこそそのコレステロール関係で、あんま控えてるけど、前はマジで、週一とまではいかずとも月3回ぐらいって
マジか、
もう
結構辛いんでしょ。
そう結構辛いの、よくないんだけど、やっぱそれもそれで中毒になるのよ。
まあね、辛いやつがね癖になってんだ。
もうさ、なんか疲れてる時に、追い込みたくなるみたいな。
へえ、そんなに
うわ疲れたっていう時に、なんかもう辛いもん食って、あのあ生きてるみたいな生を感じる。
へえ、そうなんだ。
いや辛いですよ本当に。もう小出くんはちょっとすごい繊細だから、やめた方がいいね。
あ、やめた方がいい。
多分ね怒ると思う
切れる辛さ、
なんでこんな、人間の許容範囲を超えたものを、
人間の許容範囲超えてる辛さなんだこれ、すごいね。
だからこそ中毒になるんだと思う。
ああなるほど、
うん、
でもね、この方は辛いの食べてでもお腹痛くなったことがないっておっしゃってるから、だいぶ強いっすよね、胃腸が。
いやセブンの中本のカップ麺も、
あ売ってるね、
相当辛いよ。
あそうなんだ、
これはって思う辛さだけどね。
へ
え、特に北極は。
北極っていうのがそのグレードなの。
北極が一応まあその10段階で10、12とかもあるんだけど限定になると
10の10。
そう、
これ売ってんだセブンで。
セブンで売ってる。
あそうなんだ、知らなかった、
それは本当に辛い。
じゃあ逆に1になったら、僕みたいな辛さ素人でも、食べられる辛さ。
そうだね。でも そういうのは、あ、まあ、一応辛くないのもあるけど、そういうのを食べるでも、まあ、仲間とじゃなくてもいいかなってなるから。あ
ってなったらそうなっちゃうんだ。
そうだから7とかの普通の、スタンダードのやつが確か7かなぐらいだから、まあ、そういうぐらいは食べた方がいいよねっていう。
じゃあ1とか2とかだったら、別に仲間とじゃなくてもいいよってこと
って俺は思うけどね。相当な2だよそれ。だって仲間といってわざわざ辛くないものを食べようって、タンメンとかあるけど、わざわざそれ食うって本当に仲間との ベースの味が好きってことだから
ってことだよね、うん、ってことではじゃあそのベースの味をみんな、うん、好きじゃないってことだよねだってベースの味好きだったら1位とか2位食いに行ってんだもん
ベースの味が好きかつ刺激が欲しいってことでしょ。
いやでも違うよ、みんな刺激が先に来てるから、うん、ベースの味知らないんだよ
そんなことない、そんなことない。
ベースの味じゃあ一度に行くってことあんの。
味噌タンメンっていうのがあって、うん、それは確かゼロか3か忘れちゃったけど、うん、で食ったことあるよ。
どうだった。
なんか寂しい。
ほら寂しい味なんじゃん。
いやでも
ベースがベースが寂しい味のラーメンなんてそれ食べる普段じゃあ、あ寂しい味のちょっと物足りない味のラーメン食べたいなーなんてないですよ、そんな機会。
いやそうだけどさ、うん、そうだけど、うんうん、いやでも美味しかった記憶あるけどな。でも
美味しかったけど足りないんだよ。
でもたまにしか行かないところでわざわざその辛くないやつ、うん、味噌タンメン3とかさ、うん、塩タンメン0を、いやそこまで好んではいかなくない。いや毎日通ってたら味変で、うん、今日はちょっと辛さ0いっちゃおう、辛さ3いっちゃおうとかなるけど、
いや0いっちゃおう3いっちゃおうは多分 あなたの人生の中でも1回しかないはず、うん、だってもう0と31回食べたらもう十分だから
いや本当そうそうそうそう、う
ん、でしょ、
う
ん、だからアタックがないってことはもう中本じゃなくていいし、うん、普通のラーメン食べ、うん、普通のもっと
他の美味しいもん食いたい
食いたいでしょほら
だからその意味ではその辛さとうまさのバランスは、うん、があのすごく高い次元で取れてて、うん、それに変わるものがないからみんな食べに行くんだと思うんだ。
なるほどね、その辛めのやつをね。
そうで本当にあのベースのやつもめっちゃ美味しい辛いものっていうのが現れたら、うんうん、それは中本が駆逐される時だと思うから。
なるほど、
うん、確かにベースだけがめっちゃうまいかって言ったらそうでもない気はするけれ ど、
ね、
うん、でもこの辛さでこのうまさっていうのは他にないからここまで広がったんじゃないかな。
へ、
うん、そうだね、
理解しました。
はい、
ライブ前に食べるのどうしたらいいかってことなんですけど
ライブ前じゃないとダメだからな、東京来た時に。
ライブ後じゃダメですかってことですよね。
そうそうそう、ライブ後ダメかな。渋谷とか11時ぐらいまで行ってますから、
うーん、
次の日じゃダメかな。
そっか、うん、じゃあライブ後ではいかがでしょうかってことですね、うん、前に食べなくてもってことね
そうだけどこれ系のさ、どうしたらいいでしょうか系はさ、マジで あなたの問題でしょっていつも思っちゃうんだけど
まあそうだね、
うん、お腹大丈夫だったら、
うん、前でもいいんじゃないですか。
前でもいいじゃん別に、うん、だしそのライブ中にお腹痛くなってトイレに行くことになっても、うん、もうそれはそれじゃない、行ったらいいじゃん。
まあそうだね、
うん、
ぶっちゃけそうだね、
うん、俺も一度あるな、映画の前に食べちゃって、うん、アクト・オブ・キリングってさ、結構シリアスなさ、
アクト・オブ・キリングで、
うん、見に行ってる時にすげえシリアスなんだけどさ、もう本当腹痛くて、うん、中本食ってさ、
うん、
そう一番いいシーンをさ
見逃したん、
そう見逃した、トイレ行ってで、
もったいない、
後日さアマプラとかで見たらさ、ここめっちゃ重要なシーンだったじゃんみたいななりましたけど、まあ途中で行ったらいいんじゃないですか、腹壊したら。
初見でアクト・オブ・キリングお腹壊して、うん、しばらくトイレに行く時間間見れてないって、うん、だいぶ致命的ですね。
本当だよね、うん、映画を冒涜してますよね。
冒涜したね初見は特にね、あの映画に関してはちなみにキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンは原作しっかり読んでいったら、うん、あの3時間半のうち2回トイレ行きましたけど、うん、何にも問題ありませんでした本当に原作通り
あれさ、もう長すぎるからさ、さすがにトイレ行ってもそれは咎められないよね。
うん、咎められないし、うん、原作読んでたら、うん、何にも問題がなかった。
そうなんだね。
びっくりするぐらいそれ通りに進んでた。
うんうんうんうん、
まあ原作というか、まあ史実通りというか事実通りというか、
うんうんうん、
でした。はい、じゃあ次のコーナー行きましょうか。
やった。
次のコーナーというか。あれをやるんですね。
もう待望の
待望の
企画です、ジョイマン100人一首です。イエイ。
イエイっていうかさ、
はい、
セッティングを変えなきゃいけないっていうことが今若干憂鬱なんですけど
だるいっていう、ね、
だるいっていう。
だってもうこれ送料込みで4000円ぐらいかかってますから、
ね、たっけもうじゃあ元取んないとね。
そう、俺やりたくてしょうがない。
うん、まあじゃあちょっとやってみましょう。じゃあこれもう床でやりますよ、もう、
うん、
セッティング変えて。
ちょっと一回じゃあ、
はい、じゃあ一回セッティング変えます。じゃあとりあえず、
はい、
これ何個なんですか。何区なんだ。
24、4、6、7、28枚あって、今のところ14枚ずつが、
はい、
自陣にあるというか自分が読みやすいように置いてある。
これこういうルールなんですか。
で実際一回そうお互い読める時間があるんじゃない。
探す時間、
はあ、
あのそのゲーム始まる前に一応把握する時間っていうかさ、
あがあるの。
うん、分かんない、俺の情報あれだから、俺の情報全部あのちはやふる情報だから
ただなんかもうこれでもちょっとあれですもんね、あのちょっとクイズ的な要素もありますもんね。まあ、
確かにね、
うん、
元の
確かに
そう
上の句知らない
から な、うん、
そうそう。
ただ下の句が何がどこにあるかをちょっと把握する時間ないと、
まあまあどの道そうですよね、
うん、
まずやり方がわからないので、
うん、
ちはやふる情報で
下の句をまず軽くざっと、
うん、頭に入れる
時間があり、
はい、じゃあまず入れます、はい、うん、でこれがどんくらいなんですか時間。
多分短いと思うよ、もうすぐだと思う。
じゃあすぐね。じゃあはい、
いよいよゲームスタートですか。
突然すいません、編集中の小井龍介です。この後難波かずみ待望のジョイマン100人衆を2人で対戦してみたわけなのですが、音声だと伝わりづらい上に全然盛り上がりませんでした。すいません。なので、対戦中の下りは全カットさせていただきまして、対戦が終わったところからお聞きください。ちなみに2回戦戦いましたが両方ダメでした。
疲れた正座で。
お疲れ様でした、
はい、ありがとうございました。
俺全然取れなかったな。俺12でした。
16でした。
あー負けた。
いや
ー
終わった終わった
あ
これ想像以上に音声で面白さ伝わんないやつ、
うんうん、私やってて、うん、あんまり面白くなかった。
そうだね
問題は音声云々じゃなくて、うん、やっててそこまでですか。
あのダジャレに関しては読むとすっごい面白いんだけど、うん、ゲームになった途端その面白さちょっと弱まる、
うん、これなんででしょう ね勝負になった途端にこのジョイマンの持つ本来の牧歌的な感じが損なわれるのかな
ちょっと争いが起きちゃうから、
ね、
よくないのかもしれない、
うんうん、
以上。
今週今どんくらい回ってる。これ20分ぐらいですか。
これで今20
分。これ20分やってたけど実際
まあ10分8分ぐらい
5分になるダイジェストで
お届け。
まあそれか
思ったより面白くなかった、ね、
それかほぼカットかほぼカットはやばい。
全然あり得るけどね、
うん、
全然いいけどね。
聞いてみたら全然面白く
なくて、
うん、
面白くない
で全カットっていうそれが一番やばいけど、一番やばいけど、うん、あり得る、
あり得るよ、ね、
うん、
でだって例文読んでる時が一番楽しかったもん。
だってそのここまでのお便りの中でも、うん、自分でそのなんか潜在のところとかこんな膨らます必要あったかなとかさ、うん、中本の下りこんな長い必要あったかなとかさ
思ってたけどさ
、うん、まあでもこの後のジョイマンできっと尺稼げるはずとかって思ってたんだけど全部使わざるを得なくなるか
久しぶりに40分切るかもしれない、
うん、久々に20数分で終わるかじゃあ皆さん今週はうまくいかなかった可能性があるので配信をぜひでこの配信のチケットを伸ばすためにというか、うん、イベント直後の回がこんなんだから、うん、本番頑張ろう本番を頑張ってどうにかしよう。
そうだね、
うん、
本番頑張ろう。
本番のボーナストラックがこれだから、
うん、本番の配信はきっとき
っとうまくいってるはず、うん、
やる気が出たね。むしろね、
うん、
ちゃんと面白くしようっていう、う
ん、ちゃんとやんなきゃいけない理由ができた
失策に終わったジョイマン100日周、ありがとうございます。4000
円もしたのに。でこれの元を取るためにも頑張りましょう。
ありがとうございました。
イベントでありがとうございました。さよなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。